こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。高学歴難民は、NPO 法人ウォールオープンハート理事長の阿部京子が、大学院で高度な教育を受けながら、安定した就労や社会的承認を得られずに困窮する人々の声を取材したルポルタージュである。講談社現代新書の一冊として2023年に刊行され、高学歴を成功の保証とみなす通念に対し、当事者の具体的な経験から疑問を投げかける。扱われるのは博士課程進学後の不安定就労、奨学金返済、就職機会の逸失、家族関係の摩擦、学歴と実務経験の隔たりなどである。本書の焦点は学歴それ自体を否定することではない。むしろ教育達成が高いほど挫折を語りにくくなり、支援や進路変更につながりにくいという逆説を可視化する点にある。統計分析中心の研究書ではなく、聞き取りを軸に制度と個人の生活が味わる場所を描く一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、高学歴安定という社会通念が生む。見えにくい困窮、本書の出発点は、難関大学や大学院の修了歴があれば、相応の職業収入、社会的評価を得られるはずだという期待である。しかし当事者の経験は、その直線的な図式が現実には成り立たないことを示す。就職市場では学歴が一定の入り口として作用しても、採用時期、職歴、専門性の伝わりやすさ、地域、人間関係などが重なり、その後の機会を左右する、とりわけ期待された進路から外れた人は、高学歴であるがゆえに周囲から選べるはず、努力不足ではないかと受け取られやすい。結果として、経済的な苦しさだけでなく、困難を説明して理解を求めること自体が難しくなる。本書が難民という語で捉えるのは、単に低収入の人ではなく、既存の成功モデルからこぼれ落ち、適切な居場所や支援への回路を失った状態である。教育機会の拡大が自動的に生活の安定へ結びつくわけではないという問題提起に本書の独自性がある。次に、大学院進学と不安定就労、専門地と雇用の接続不全、本書では特に大学院、とりわけ博士課程まで進んだ人が直面しうる不安定さが重要な論点となる。研究を深めるための教育機関である大学院は専門的な知識や訓練を与える一方、その成果を受け止める常勤の職や研究ポストを十分に保障するものではない。非常勤講師、短期契約、アルバイトなどを組み合わせる働き方では、収入が不安定になるだけでなく、将来計画、住居、結婚、子育てといった生活の基盤まで揺らぎやすい。ここで問われるのは、当事者の能力や努力だけではない。研究上の専門性を大学の外の仕事でどのように翻訳し、評価するのかという制度的、文化的な課題である。日本では新卒一括採用と年齢、職歴を意識する雇用慣行が、進学や試行錯誤の時間を経た人に不利に働く場合がある。本書は、学問への志向と生活の維持を二者択一にしがちな状況を、個人の選択ミスとして片付けずに考える契機を与える。さらに、学歴が資源から楽園へ変わる時の自己像と対人関係、高学歴は通常、能力や努力の証明として扱われる。だが、期待されたキャリアに結びつかない場合、それは本人にとっても周囲にとっても扱いにくい属性になりうる。本書が照らすのは、学歴と現在の生活水準との落差が宗派自己否定、他者への警戒を強める過程である。履歴書には記せても、その後に続く職歴や実績を説明しにくい、家族や給与元の比較、親から受けた教育期待、同世代の就労、結婚、子育ての進行は、遅れの感覚を一層強める可能性がある。また、当事者が学歴への自負を手放せない局面と、学歴ゆえに揶揄や反発を受ける局面は両立しうる。この複雑さを無視して、プライドの問題だけ、あるいは社会の偏見だけに還元することはできない。本書は、教育歴が個人のアイデンティティに深く組み込まれるからこそ、キャリア上の挫折が単なる転職の失敗以上の傷になりうることを示す。困窮の理解には所得だけでなく、承認や所属の問題を見る必要がある。そして、奨学金、家計、家族関係が連鎖させる生活上のリスク、本書の事例群から読み取れるのは、就労の不安定さが単独で生じるのではなく、借流、家計、親子関係、パートナーとの関係と結びついて深刻化する点である。進学に伴う奨学金は学びへの投資である一方、卒業後に十分な収入が得られなければ長期的な返済負担となる。低収入や不規則な勤務は、生活費の不足をもたらすだけでなく、家事、育児の分担、扶養、将来への見通しをめぐる家庭内の緊張を高める。本人が助けを求めにくい背景には、高い教育を受けたのに支えを必要としていると認めることへの抵抗もあるだろう。学歴を重視する家庭ほど進学を進めながら職業選択の現実的な相談をしにくいという逆説もありうる。本書は困窮を個人の収支管理の問題に狭めず、教育費の負担と雇用の不安定さが家庭生活へ波及する構造として描く。 早い段階で相談先を確保し、経歴の再設計を支える必要性を考えさせる。最後に、当事者の語りを通じて問う支援の届かなさと社会の責任、阿部恭子は、社会的に孤立しやすい人々の支援に取り組んできた立場から、本書でも表面化しにくい苦境に耳を傾ける。高学歴者の困窮は、典型的な貧困イメージから外れるため、福祉、就労支援。周囲の共感のいずれにもつながりにくい場合がある。本人もまた研究者、専門職。正社員といった理想像を基準にして、利用可能な仕事や支援を自分の敗北と感じて遠ざけることがある。本書はこの点で安易な自己責任論を退けつつ、学歴があれば常に有利だという単純な反論にもとどまらない。重要なのは教育歴に関わらず、困窮や孤立を経験した人が尊厳を損なわず相談できる仕組みである。もっとも本書は聞き取りを中心とするため、問題の規模や因果関係を統計的に確定する研究ではない。その限界を踏まえた上で、数値では捉えにくい助けを求められない困窮を社会問題として認識させる点に、ルポとしての価値がある。結論として、本書は大学院進学や研究職を視野に入れている学生進路相談に関わる教員家族、非正規雇用や奨学金返済に不安を抱える人に特に有益である。また、高学歴者の困窮を贅沢な悩み、あるいは本人の選択の結果と即断しがちな読者にも、判断を保留して当事者の生活を見直す材料を提供する、得られる実践的な示唆は、学歴を将来の保障として扱わず、在学中から職業の選択肢、生活費、キリー相談先、専門性の伝え方を具体的に考える必要があるという点にある。ただし本書の強みは万能の処方箋を示すことではない。統計や制度論を主軸とする高学歴ワーキングプア論と比べ、個々人が期待と現実の落差をどのように抱え、家族、職場、社会との関係を損なっていくのかを聞き取りによって近距離から捉えている。そのため構造的課題と個人の苦痛を切り離さずに考えられる高学歴をめぐる議論を、優劣や自己責任の対立から解きほぐし、教育雇用支援の接続を問い直すための入門として位置づけられる一冊である。ご支援いただける場合は阿部恭子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。